にちは。アマゲラは自分たちが興味のあるさまざまな話題について語る番組です。パーソナリティを務めるのは私クオンと
ゲオと
クニオです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。最近ヤングジャンプで連載が始まってる、あの僕の一押しの漫画があるんですけど、あのタイトルがあの推しの子っていうタイトルで、
はい、
あの原作があのかぐや様小倉世帯の、 あの赤坂赤先生がやってて、で作画をあの横槍めんごさんが書いてるんですよ。
はい、
あの横槍めんごさんはあの靴の本会とかレトルトパウチとかを書いてた方ですね。
うん、あクズの本書いてあれだっけ、アニメになったやつだっけ、
でしたっけ、うん、
でしたっけ、
うん、
ね、
そうですね、うん、
でこの漫画の連載の第1話を読んだ時に面白そうだけどちょっと微妙かなとは思ったんです。うん、で、うん、この推しの子っていうのはあの、まあ、推しっていうのはアイドルのこの一押しの、あ、一押しの子は誰かみたいな、あの推しの子っていうね、あの一押しの子みたいな、あの、なんで、あの
推薦のなんだ、どっちだ、線
推推
か推か推って一の方か、え、手辺に手辺にあれだっ
け、
なんか進むの、あの進むって字のあの進入を抜かした方の、
うん、
でいいっけ、うん、
だからあの俺が一番今推してるアイドルだみたいな話の時に出る推しっていうね、あのその推しの子っていうね、あので、最初読んだ時にその第1話を読み始めた時に、あのなんかアイドルが妊娠して、あの地方のこうお医者さんを訪ねるっていうところが始まって、でなんかアイドルが恋愛をして妊娠するなんて、あのまあ、今の風潮だとすごい許されてる行為じゃないですか。
そうですね。
でだから世間にこう内緒でマスコミにバレないように、あの地方の誰も来ないような病院にこう身元がバレないように来たんだけど、そのお医者さんがそのアイドルのすごいファンでバレてしまうっていうね。
いきなり
そうで、やべえ、俺の好きなアイドルが妊娠して病院に来てるみたいなね。っていう話で、あ、それで推しの子かとかって思って読んでたら、実はそうじゃなかった。あの、うん、第1話の引きが、あのそのアイドルがあの双子の 子供を出産するところで終わるんですけど、あの、うん、そのお医者さん、あのそのアイドルが出産する直前に、あの何者かに殺されちゃうんですよ。
おっと。
なんかよくわかんない理由で、あので、あのその殺されて、でなんとそのアイドルが産んだ子供に転生してしまったっていうところで話が終わるっていうね。なんていう超展開っていうね。今流行りのあの転生ものっていうかね、異世界じゃないけど、あの転生ものっていうね。
お
で、なんかあのその要するに、あの前世の記憶を持ったままあのチートで成り上がるぜ的な感じの要素も含まれる感じのお話だったんですよ、実は。
おお、なるほど。それはなんかこう予想外ですね。
だから推しの子ってタイトルも、自分が推してるあのアイドルっていう意味もあるけど、
うん、
自分が推してるアイドルの推しの子供になってしまったっていうね。二重の意味があるっていうね。なかなか深いタイトルだってね。で1話読んだ時は、ああ、またなんかちょっと奇抜の突飛な漫画が始まったなと思った程度だったんですけど、あの2話3話と読み進めてたら意外と面白くて、あれ、これもしかして超面白いじゃんと思って、今ちょっとすごいね、毎週ヤングジャンプが楽しみな作品がまた一つ増えましたよ。
なるほど。
今まではもうキングダムが乗ってないと、ああ今週のジャンプはちょっとつまんなくなったなっていう感じのかぐや様ここさ告らせたいくらいか、あと読むのはみたいな感じだったんですけど、うん、まあ意外とこう推しの子っていうね素晴らしいこう漫画が始まったので、うん、でしかもこれあの隣のヤングジャンプでなんか最新話で読めるんですよね今。一応現時点で7話まであの連載がされてるんですけど、
うん、
なんと最新の7話までなんか多分読めると思うんですよ、別に普通にクリックしたら読めたんで、なんで後でもう一回1話から読み直そうかなと思ってます
あれですか、クニさんはちょっと前まではあのパリピ孔明を推してたのに、もうすでに彼はかの作品を推されてないと思うんですね。
いや毎週読んでますよちゃんとか、しかも課金して。
そうだそうだ。
あそうなの？だっていやあの時も今一番どうのこうのって言ったから、あもう彼のもう分は終わったのかなって思ったんですけれども、違うんですね。
いや違いますし、それをそういう細かいことを言うとあの。推し作品はなんか何十本もなっちゃうんで
、まあ、掲載仕事にこう推しがいろいろあるって
ことなるほど、分かりました。
なんとなくその気持ちは
分かりました、
はい、じゃあ今回なんですけども、今回はあのグランドブダペストホテルを取り上げたいと思います。
はい、はい、
というわけで今回はグランドブダペストホテルということで、
はい、
はい、
まあ、これはあのクオンさんが一押しの映画ということで。
そうなんですよ、私あのウェス・アンダーソン監督の作品が大好きで、今あのこの間の特集の時にもちょっとお話しさせてもらったんですけど、今全部の作品を見ようと思ってちょっとずつ見ているところなんですけど、一番最初に知った作品がこのグランドブダペストホテルだったので、ぜひこれを見てほしいということで今回持ち込みました。
というわけで、まあ 、はい、見たんですけど、
はい、
僕はあんまりこう乗り気じゃなかったっていうと語弊があるんですけど、
あれあれだって言い出したのクニさんでしょ。
いやあのね、すごいいろんな俳優が出てるから、うん、見ても大丈夫かなと思ったんだけど、作品の作風的に、うん、あ退屈になりそうだけど、まあこれだけの豪華な出演者が出てるならなんとか見れるかなとかっていう、ちょっとあんまりこうどっちかというと乗り気じゃない感じのあれで再生したんですよ、
はい、
で、はい、まあとりあえず苦痛になったら止めればいいやと思って再生したらそのまんまずっと見終わってしまったっていう、
ね、いやよかった
いや自分でも意外なんだけど、あれ俺ちゃんと見てるじゃんと思ってい
やなんかね、ほらあれでしょ、だってもともとそんなに長い作品でもないしさ、まず、
う
ん、
あそうですね、
100分でしょ、
うん、でも短いわけでもないですけど、
そんなに別に短くもないけど、
うん、
あのもっとこう今何分経ったんだろうとかチラッて時計を見るような感じの作品かと思ってた、うんうんうん、そしたらその時間がどうのこうのっていうのも忘れて見てたから、
うん
うん、あ意外とこう見せ方がうまいというか、こう、うん、なんて言うんだろう、映画としてこうワクワクさせるというかドキドキさせるというか先が気になるような感じの、うん、ストーリーというか展開というか、
うん、
そういうので、であと出てる あの人も なかなかこう個性のある人も出てたりとかして、展開も、あのなんか定番ネタといえば定番ネタではあるんだけど、意外とこうなんかあの画面がこうなんか飽きさせない感じなのかな、
うん、
でただ見終わった時に思ったのは、
はい、
え、これが終わりなのっていうね。
やっぱり
どういうことって思って、え、話、え、ここで終わっちゃうのみたいな。え、この作品は何を描きたかったのっていう正直思ってしまうぐらいバサッて終わっちゃったから。
まあ終わり方はちょっと唐突ですよね。
あれ、まあただ最後のあれはだって、まあこのすげえもう初めからもうネタバレみたいになって、あの、あの冒頭、あの初めの序盤の方 の, あの天丼で来たから、何かあるかなと思ったんだけど、何かあるかと思ったら、まさか、その何かあるかながあれかっていうのは、ちょっとまあ確かにね。あるけれどもね。まあ、なんて言うんだろう。まあまあ、個人的に、まあ、俺はあれだからな。俺も見たけど、ちゃんと。ただ、個人的にはちょっと、っていう感じはあったかな。
何その、って
うん、いや、ここで話したらもう話が終わっちゃうから。
まあ、とりあえず僕は、最後まで、こう、なんていうの、飽きずに見れたから、面白い映画だとは思うんですよ。面白い映画だとは思うんだけど、あのラストは、えっていうね。なんか、ここまでこう、僕を盛り上げといて、最後にそれはちょっと、もう一ひねり期待してたのに、みたいな。普通に終わっちゃった、みたいなね。
まあ、そうなんですよね。
天丼で来た割にそれかい、みたいな。ちょっと、え
で、あとね、これもう主演トニー・レボロリでいいんですかね。なんか。
っていう感じですよね。
なんか多分。
本当は、まあ、なんか、レイフ・ファインズでしょ、
そうですね。
いやー、なんか、トニー・レボロリが、なんかすごい、なんか、キャラ立ってて
、もうすごい味がありますよね。
で、この間の特殊でクオンさんが、500ページの夢のタワーでトニー・レボロイ出てた時に、若い頃としか思えなかったとかって言ってた理由が、このグランドブタペストホテル見て納得がいったというか、確かにこれ見ちゃったらトニー・レボロイ出てきたらもう若い頃だとしか思えないなっていうね。
ゼロ
そう、
ゼロの若い頃にしかもうどう見ても見られなかったっていうか
な。なんかね、なんかもう、ああ、そうだよねっていうね、こう、ハマり役というか、当たり役というか、もう、シリーズが続いたら、これ一本で食ってけんじゃないかっていうぐらい、なんかキャラハマってたから。
いや、もうそうなんですよね、もうだから見た瞬間に、あれって。もうきっと彼を見たらどこにいてもそう思っちゃうんだろうなと思いながら、
けどやっぱり、けどスタッフロールの初めに出てくるのはレイフ・ファインズだから、レイフ・ファインズ。
まあまあそうなんですよね、結局こう彼がどう生きたかということが元というか、まあ入れ子の入れ子の入れ子みたいになってるのであれですけど、入れ子構造のなんか、
そう、この辺が出だしになんか現代だと思うんですけど、
はい、
なんか女の人がなんか墓地に来てなんか本を読み始める、なんかそのグランドブタペストホテルっていう本をなんか読み始めるっていうところから始まるんですね、確か。
そうですね。
で、そしたらそのなんか 1985年にその本を書いた人がなんかその 本で序文かなんか多分喋ってる感じの手でなんか映像が出て子供が邪魔するっていうなんかこれはどういう映画なんだろうってちょっと思うところから始まったらなんか1968年がどうのこうのってなんか出てそのなんかグランドブタペストホテルに行った時になんか聞いた話がどうのこうのっていうので聞いた話がなんか1932年の舞台にしてる内容でっていうなんかすごいなんか時代がどんどんどんどんこう遡っていく感じの
入れ子の入れ子の入れ子になってて
でその過去の話にその例えば1968年の時に聞いた何かのその理由が1932年のこういう出来事がどうのこうのっていうところに答えがあってっていう話で、でしかもこれ見終わってからあれって思ったのがなんか画面の映像のサイズがなんか時代によって若干違うんですよね。
そうなんですよね。なんか一番大きい形がその現代なのかなっていう感じで、こう結局4つか4つに分かれてるんですよね、全部が。
なんか見てる途中に、あれ、はい、あれなんかビスタサイズになってると思って
そうなんですよ
あれと思ってあれ映画なのにビスタサイズっていうか、あれ最初こんなサイズだっけと思って
あれ私はちょっとこれブルーレイ持ってるのでブルーレイで見たんですけど、うん、お二人は配信ですよね。
うん、
そうですね、私はフルで見ました。
配信の時って一番最初にこれはアスペクト比これで見てくださいみたいなあれは出ませんでしたか？
いや何も
出ないね。
あ、出なかったんですね。 DVD で見ると出てくるんですよ、それが。なのでそれを見てるとひょっとして何か変わるというか何か変化があるのかなっていうのはあらかじめちょっと予想がつくようにはなってるんですけど、
うん、指定で変えるんだ。
うん、そうですね。
あんまり変えるってないよね、再生前に変えてください、うん、
テレビによってはなんていうの、全画面にこう表示するとかって設定にしてあると、うん、両端が切れたりとか、
うんうんうん、
なんかそういう上下がに枠が入ったりとかなんかいろいろそういうのがあるから、
うんうんうん、
多分それを避けるために、だって最初からビスタサイズのモニターで見てたらビスタサイズの画面でしかないから多分横長のシネマサイズの映像は全部両横バッサリ切り落とされる状態になって見てると全然気がつかないと思うしね、
うんうんうん、そうですね。
か多分ほら今のテレビだと下手するとほら自動設定にしていくと画面の比率勝手にそのようなさ、こうアスペクト比変えて作ってあってもその検知してフルに全部持ってっちゃうから、
そうですね、
多分固定しろっていう話なんだよね、
うん、そういうことだと思います。
映像の作りを楽しむ
で、うん、でこれ多分すごく気をつけてほしいみたいで DVD の裏にもわざわざ本編中に映像アスペクトが変わりますが時代設定に合わせた演出です1985年から現在カッコビスタ1960年代カッコシネスコ1930年代カッコスタンダードって書いてあるんですよね
だから本当に古い順なんだ。
新しい順からこれ、うん、そこまで親切に全て書かれているっていう。
だって下手すると知らないで見てた人壊れてんじゃねえかと思う。テレビ壊れて、
ね、そうかもしれないですからね。うん、
だから、うん、そうなんじゃない、それだけ凝ってるってこと、
うん、そうですね。
まあ確かに1932年の一番古い時に一番ちっちゃい画面っていうのは、うん、まあ、うん、納得できるっていうかねなんかすごい昔の映画を見てる感じのこうなんか印象が、
うんうんうん、
古い映画見てる感じの。
けど俺初めに見てると気づかなかったんですか、うん、
ほら
最初は気づかなかった。
ちゃんと切れててこうやってわ、うん、のは 2回目見て、あ、うんうん、切れてるわと思って、うん、あ、弾切れてるなと思いながら黒くなってきたと思って、
うんうんうん、
それぐらいちゃんと集中して俺見てたの。
1932年になった直後にすぐ気づいたわけじゃなくて、あの、うん、僕が気づいたのはあのグスタフ・ H があの婚姻してた女性客があの、
はい、
お金持ち の、うん、あの 老人の女の人が亡くなったって新聞にこう出てたのをあの、うん、ゼロがあの新聞取り行った時に気づいて、
うん、
慌ててホテルにこう戻っていくシーンのあたりから列車に乗るあたりのところまで見てるときに、うん、んと思ってなんか変だなと思ってなんかあれ変だなと思って列車のところでふとあれなんてなんでこれ両端ないんだなと思ってなんか 4対3どころかなんかすげえなんかあのなんかあれと思ってでいやあれよちゃんと横長の画面だったのにえこの映画ってこんな画面サイズだっけって思って見てたら、うん、あの最後の方でまたあのなんか横長になったりとかいろいろしてあやっぱり違ったんだなと思ってやっぱり僕の記憶は間違ってなかったなと思って
やっぱりあのホテルの引き目にしてこう、うん、平行にガーッと動いていく感じになると、うん、そういうのがちょっと目立ちますよね、
うん、
そう言われてみればまあそうだけど、うん、
あと結構あのこう有名な俳優さんがたくさん出てるんだけど、
はい、
あのなんかあの僕が一番あのなんかあの笑いそうになったのがウィレム・デフォーが出てきたシーンで、
はい、
ウィレム・デフォーがやばそうな人の まんまで出てきたからあここでもこういう役なんだと思って
ウィレム・デフォーはなんかちょっと普通の人じゃない人の役ばっかだからあやっぱりなって思うから
普通じゃない、まあ、確かに全く普通の人じゃない
大概そうだもんね、うん、あんまり普通の人の役って俺見たことない、
うんうん、であとはあのなんだっけ、遺言執行人の中 の弁護士の役であのジェフ・ゴールドブラムが出てて、
うん、
あ結構重要な役だなとかと思って見ててで、うん、なんかすごいあの強気な発言がするじゃないですか、なんかあの、
うんう
んうん、あの波風立てないであのやればいいんだみたいなことを言ってあの死んだあのおばあさんの息子だか孫だか分かんないけど、うんうん、に脅された時にもいやあの法の執行人がどうのこうのとかって言ってなんか法律になんかどうのこうのって言ってすごいこう、うんうん、あの突っぱねたんだけど、
うん
その後結構あっさり殺されちゃうじゃないですか
まあねあんな強気な発言をしたらまあそうなりますよね、うん、
でだってわ私はなんだっけ死んだおばあさんのから依頼を受けてるからどうのこうのってもう起点、うん、すごい起点としてかっこいいとかいう感じだった、
うんうんうん、
でそのせいで猫が犠牲に
まず猫が犠牲に
いやなんかあれ猫ひどいなって思ったのが猫捨てられて一応なんか遺体を引き取りに行ったのに結局ゴミ箱に捨てられるっていう
ああでもあの美術館にこう立ち寄るシーンでゴミ箱が横に見えた瞬間にあこれ絶対ここにポイ捨てするよなって思ったら本当にポイ捨てしたからあやっぱり映画的にはやるよなって思って
かわいそう猫
だってもうあの引き取った時からなんかどうしようこれっていう感じの持ち方してたから
、うんまあ、確かにもらっても困りますよね
しかもあのなんかあの荷物預かりのあれになんかあの猫って死亡って書いてあって
かちょっとウェス・アンダーソン監督の作品って犬ヶ島ではすごくこう犬を可愛く描かれてたんですけど、うん、それ以外の作品って結構なんか動物が存在に死ぬんですよ、
ね、それいいのかな、向こうで言われないの。
いや、言われたから優しくなったのかもしれない。
だって日本だったら絶対あのスタッフロールのところに途中でちょこっと出てくる、動物はちゃんとどうのこうのみたいな。
いや、なんか直接的なシーンは大体出てこないんですよ。
あ、まあ出ない、出てなかったね今回もね、
うん、そうですよね。なんかまあ落ちてるところが見えただけでこう実際の、ね、うん、シーンはないので、
かなり引いてたからね。
うん、でザ・ロイヤル・テネンバームスの時にもなんか犬は引かれて死んでるんですけど、引かれて死んだところは全く出てこずに、この車の下にいるんだよみたいな描写だけっていう。
あ、今分かった、そうか、ウェレム・デュフォーの最後はじゃあ何、あの猫のたたりだったの、そういうことか。
おお、なるほど。あ、そういう見方もできる。
落下死したからね、
同じ最後。
確かに同じ最後だ。
よく考えたら、あ、そうだったんだ。
でもあのシーンで僕、あのゼロ殺人罪に問われないのかなって思ってたね。だって思いっきり双眼鏡で、双眼鏡で思いっきりあの覗かれてたじゃないです
か。確かに。
いや、多分助けようとしたから緊急避難かなんかだね。正当防衛はね。
正当防衛。
だってグスタフ H がその後あの無実が証明されて遺産を相続することになるっていう展開になったから、うん、とりあえず罪は帳消しみたいな感じだけど、うん、ゼロに関してはいや、あれ問われないのかなって。
一部始終を見た上であれなんじゃないの、ほら彼ってほらあの避難民だから、
うん、
その国にあのほら国籍がないから、
うん、
ああ、なるほど、
だからそこら辺はうやむやにしてくれたんじゃないの、ほらだって実際人殺そうとしたわけだから、うん、それを止めようとした
ってことだから、思いっきり止めようとしてましたからね。
でほら違う容疑もいろいろあったと思うから、うん、彼には、うん、だからまあ多めに見てくれたっていう話じゃないの、うん、まあ、人助けということで、
うん、きっとそうに違いない。
でも もしかしたら生きてたかもしれない、だってあれほら雪原だから、雪の雪原って雪
の中。いやーでも、うん、あのな、落ちそうになってるグスタフ・ H を上から見せた映像からするとかなり高かったですよ。あの崖下が見えないくらい高かったですよ。
まあね、
うん、
確かに。
わかんないよ。けど意外と下が親切で、スポーって。
まあ、ないとは言えない。
ないとは言えないから。そこら辺はまあいいんじゃない、
意外と生きてたのかもしれない。
うん、意外と生きてて、うん、
なんとか。骨折が重傷ぐらいで。
重傷したぐらいだった。直接的には 見えてないの、ね。落ちたところは見えたけど、下までは見えなかった。うん、
下までも見えなかったから、実は木に引っかかってたかもしれないし。
まあいい、なんとでも、うんうん、なんじゃないですかっていう感じするけど、うんうん、あとまあ他にもいっぱい出てもんじゃね、びっくりする、ね、
ね、うん、僕が
ジェフ・ゴールドグラムはなんか俺、うん、あまりにもヒゲボーボーすぎてよく分かんなかった、初めジェフ・ゴールドグラムには見えない、ヒゲ
ボーボーすぎて。
そう、途中
だってメガネかけてヒゲなんで、ジェフ・ゴールド・ブラムはもともと濃い顔だから、あんまりそういう俺が見た作品の中ではそういうあの感じのあのメガネとかしてる役って見たことないから、ヒゲも生やしてない、
グランドブダペストホテルに最初に登場した時のジェフ・ゴールド・ブラムはあのチラッとしか見なかったもんで分かんなかったんだけど、その後あの亡くなったあの遺産相続のあれの時に出てきた時はもうあの完全に、うん、ああやっぱりこれジェフ・ゴールドブラムだったんだというぐらいあのはっきり分かったけど、
うん、あの遺書の公開の時にね、
うん、
うん、いやそれまでもさ始まらないんですよ、もっとも
そう、まあでもあとはジュードロー結構あの最初にちょろっと出て、なんかあの、あと最後にまたちょろっと出ておしまいだったのが、なんか、うん、 意外とそんなに出ないんだって思って
なんかすごいこう横編とか見ると出てそうな感じなんですけどね、
なんか意外と重要な感じ の, あの役回りなのかなっていう感じがして、あ、ジュードローだって思って、なんかすごいこうあのなんかあのなんだっけ、作家熱だかなんだこうなんて、なんか避暑地になんかどうのこうのでなんか言って、なんかいろいろこうなんか意味深な感じで始まったのに、あっさりこう過去の話になったら一切出てこないから、むしろそっから先あのトニー・レボロリーかこうもう俺が主役だと言わんばかりになんか
そうですよ、出ずっぱりです。
そう
だって、むしろあれじゃん、エドワード・ノートンの方が出てたし、ジュード・ロー、うん、同じ世代でなんか言うと、うん、というか他にもいっぱい出てましたね。っていうかハーウェイ・カイテルが出てたのね、あれスキンヘッド の, あの入れ墨 の, あの 囚人のおさそうだったんですね。いや分かんなかった、スキンヘッドになるとさすがに分かんねえな。ねえ、カーベ書いてるって言ったら、まあ、名優ですもんね。うん、レボアザドックとか出てるもんね、ドックスとか。
うん、
いろいろ出てるからさ。うん、あと、ビル・マーレー。
うん、ビル・マーレーも本当にちょろっと、うん、もうあの、ビル・マーレー出てきて、電話を受けてたビル・マーレーが出てきて、あ、ビル・マーレーだって思ったら、次の電話を回して次の人にすぐ映っちゃってあれって
思って、それだけじゃなくてよかったじゃん、俺も一緒あれこれだけまさかと思ったんだけど、それでもまだちゃんと出てたからよかったです。
ちゃんとあの迎えに来るシーンで出て、
ね、ちゃんとね迎えに来てくれましたからね、
うん、すごいいっぱい出てるなと思って。
うん、
でも
オーエン・ウィルソンが分かったな。
でも一番あの見終わって調べてて思ったのは、あのアガサやってたシアーシャーローなんて、あのストーリーオブマイライフの主人公やってるんですね。
あ、そうらしいですね、
うん、
あのね去年のアカデミー賞ノミネートされて、
うん、
で一応4月公開だっけ、3月だっけ公開するって言ったけど伸び、うん、
3月かな、
うん
うん、
そしたら一応まあ公開もう一応決定は早々に、
うん、そうですね、
うん、
そういえばこの
じゃあそれの影響であれじゃないの、うん、このブダペストホテルみんな見るんじゃないの。
いやぜひぜひ見てほしい。みんなアガサの可愛さにあの天真爛漫さがねすごいいいじゃないですか、うん、あのゼロとデートするシーンでもあのなんかよくわからない、なぜメリーゴーランドに2人でこうああいう乗り方をするのかわからないけど、あそこでもなんか自然に乗ってくれるしプレゼントもらってなんか中身言われてもいいの開けるからって。
でもアガサ登場したシーンで、はい、あの最初お菓子を作ってないですか。
そうですね。
でお菓子作ってるシーンが出てきて、でその後配達にあの行くシーンになった時に、
うん、
あのこのアガサってキャラクターって頬になんか傷跡があるキャラクターなんですよね、
うん、そうですね。
だけど最初僕、うん、その傷跡に見えなくて、
うん、あ、
クリームつけたまんま出かけて大丈夫この子ってと思って、
なんか
すごいなんか小麦粉とか顔についたまんま作業してる感じのシーンが最初にあったから、
うんうんうん、
顔にある赤い傷跡もなんか、うん、なんかのあの赤いクリームかなんかだと僕ずっと思ってたんですよ。
まあ確かにあのメンドルも。あのお菓子はすごい色してますからね。
そう、なんかいろいろカラーリングがついてるから、多分その香料かなんか着色料かなんかが顔についたのかなとかってね、顔をこう拭った時についちゃったとかっていう、うん、あれかなと思ったら、なんか身分証の写真みたいのにもなんかちゃんとその傷跡ついてたから、
うん、
あ、これ汚れじゃなかったんだと思って。そう最初
なんであんなメキシコの地形してんだろう。
確かに
メキシコとか言う、あ、そうだメキシコの地形かあと、
うん、
謎なんで。
そこは謎ですね。
そこは謎、うん、ちょっと変わった子だって、ね、だって初めなんかそのお菓子届けるときにさ、チャリンコ乗ってたときになんか出汁みたいになってる。
ああ、すごい。多分バランス取るためにあの棒の両側にお菓子を吊るして
祭りの出汁かと思った。
まあ、あれはあれですよ、あの蕎麦屋の出前みたいなもんですよ。
そう
おかもち、おかもちみたいなもん。
ミス・アンダーソン監督すごい日本好きなのでちょっと参考にしたかもしれない。いやだってすごい重要な役割を占めてくるあの少年とリンゴっていう絵を、
うん、
盗んでしまった時に、うん、こう掛け替えた別の絵ってなんか日本の春画みたいな、
あ、まあ、確かに
絵だったので、あ、こんなところにまでと思ってちょっと面白
かった。ヨーロッパ系の絵ではなかったね。よくそう言われれば確かに、うん、春画っぽいような感じの、
ね、なんかところどころそういうのが出てきててちょっとなんか、あ、日本イズムって思いながら、
あのポップな感じでなんか分からなかったけど、言われてみれば確かに、うん、そうだね、うん、結構色合いもなんかパステルっぽい感じになる。
でもこの映画あのちょいちょいあのシリアスな話なのにギャグっぽいシーンなのかがなんか結構挟まれてて、
うん、
一番 どうしたみんなと思ったのが、あの最後の方であのグランドブタペストホテルの中で、あのその少年とリンゴの絵をこう回収するためにアガサがこう入り込んで回収してたら、あのドミトリーがあのそのグランドブタペストホテルにあの来ちゃって、なんかその多分絵を回収するためだと思うんだけど、
はい、
あのでアガサが見つかってあの追いかけられて、でそれを助けるためにあのゼロとグスタフもあのホテルの中入ってこうあの逃走劇みたいなのがあった時に、あの6階でなんか見つかってあの銃撃戦になるシーンあるじゃないですか。
はい、そうですね。
あのドミトリーが銃取り出して殺しやるって言って撃ち始めたら、ちょうどそのグランドブタペストホテルがその、 あの時点でなんか軍に接収されてて、
うん
うん、なんかあの軍 の、 あの宿泊施設になっちゃってるっていうあれで、その泊まってる客全員軍人っていう、
うんうん、
あれでなんかあの銃声がするからみんなドア開けて顔出したらなんかあの撃たれてるから撃ち返すっていう、なんか撃ち返したら今度あの反対側 の部屋に行った人がまた出てきて打ち返すっていう、なんか お前ら状況を判断せずに打ちまくるなよっていう感じのシーンになって、なんかもろなんかギャグ的な感じになって、でみんなやめろって言って、俺が打つなとかって言ってもなんかまた打ち始めるっていうね。
いやでもなんかそういうこう結構なんか普通に考えると人が死んじゃうシリアスなシーンみたいなのが全部なんかちょっとポップに描かれてて、あの脱獄シーンの時にも、うん、あの脱獄しようと思ってパカッて開けたらなんかあの会ってはいけない人たちがこうパカッて上を見ててあどうしようってなったところでもなんか一人が飛び降りてこう全員殺したけど結局相打ちっていう、
そう
ちょっとなぜポップに描いたんだみたいな、うん、
その前のシーンでもあの脱獄だって言ってあの囚人の一人が叫び始めたら、あの同じ部屋にいたやつがあの そいつを殺すっていうね。でそしたらあのなんかあの仲良くなってた囚人だったっていう
ねやっぱりこうホスピタリティは大事なんだなみたいなな
んか結構あの逆的な感じのシーンをちょいちょいちょいちょい挟んでるから、
そうなんですよね
なんか多分意外とそういうのでなんか楽しめたし、あと列車のシーンで最初になんか 最初の方で列車乗った時に途中で止められて身分証拝見みたいな感じのところで、なんか、うん、あのそのグスタフがあのゼロをかばうじゃないですか。
そうです、
ね、こいつは俺の部下だみたいな、
うん、
でそれと同じやり取りがまた後半に出てきて、なんか同じようなやり取りを全く同じような感じでやってっていうので、なんかああなんか、うん、グスタフ変わってないんだと、
天丼やってるな
って、うん、でもその後銃殺されたっていうナレーションが入ってて
まさかのナレーションで終わるっていうね、えって、ね、
えダメだったんだって思って、
天丼で持ってきたからには何か絶対あるなと思ったら、
うん、
何もなかったっていう、ね、うん、
まあ結局戦争にね負けてしまったので
、うん、
まあ、うん、そういうことですよねあの頃はまだね、国があったからよかったけど、
うん、
こう後の話になってみるとっていうことで、ちょっと意外と背景は暗かったっていう。
そうね、
あ、だってその後もゼロに関してはだってあれでしょ、うんうん、アガサはと息子はプロイセン風邪で亡くなりって、うん
うん
うん、いや時代だなって思いながら、うん、
そうですね、時代だったっていう、こう
プロイセン風邪、まあまあ今でインフルエンザだけどさ、
うん、
スペイン風邪と同じだよね、
うん、
インフルエンザ
ね、なんか今だったらすぐに治る病気なのにみたいなこともね、
うん、うん、1週間で治る病気なんだけどみたいなことを言ってましたね、
うん、そうですね、なのでなんかこう冒頭のホテルのなんか寂れた感じとともにちょっと切なくなるっていう、
うんうん、一代で不幸あそこまで上り詰めたんだけど何も残らなかったっていう、なんか、
うん
うん、そのために彼はあれなのかね、昔を思い出すために年に数回あそこに来て、
うん、
彼のための部屋に泊まるっていう、すごい狭い部屋っていうのはそういうことなんだよね、
うん、多分そういうことですよね、
彼の一番のなんか、うん、いい時代だった時のと思い出すためにっていうことなんだろうね、
うんうん、そうですね、
となるとちょっと悲しくなるんだよね。
そうなんですよ、だから意外と切ない話なんですよね、
最後そう考えると切ねえなっていう感じがしてきこなくはない、うん
うん、で結局作家もあのあとあそこに戻ることはなかったっていう、
うん、うん、まあそうなんだけど、ただまあ誰かには聞いてほしかったっていうのがあるんだろうな、だったんだろうね、うん、最後に
そうですね、ね、せっかく聞いた話なのでね、
うん、で最後に、まあ、こう彼もゼロも何年も もしかしたらっていうところもあって喋った、
うん
うん、話と考えるとなんか切ねえな、この話。
そうなんですよ、意外と切ない話なんですよ実は、
うんうん、そう考えてもう一回見たら思えないかな、
なんか見るたびにこう新しい発見があったりとかしてすごい面白いですよ、
だって俺都合3回見たことになるんだよ結局、
いやー3回ではちょっと足りないですね
ごめん1回目は疲労と睡魔で寝落ちしてしまったので
、うん、もう何度となく見返せる楽しい作品ですし、これ DVD というかブルーレイとか DVD を買うと、あの特典映像もすごい豊富なんですよ、あの途中に出てくるそのコンシェルジュ同士のつながりみたいな鍵の秘密結社っていうのが出てくるんですけど、
ありましたね、
その鍵の秘密結社のそのルーツというか、こういうことがあって結成されて、こういう活動を実はこっそりしているみたいなのとかもすごい細かく設定が練られてて実はみたいなのがでそんなのの裏映像が入ってたりとか、
うん、
あのアガサが勤めているお菓子屋さんメンドル の、うん、お菓子の作り方の動画とか
あれね、
うん、でビル・マーレイ の、あのメイキングというか現場紹介の動画とか、なんかすごいいろいろ入っててすごい面白くて何度も見れるので、
へえ、そうなんだね、
うん、
そっか、じゃあもしかしたらレンタル借りてくれば入ってる可能性はあるのか、
はい、そうですね、確か私も最初に見たときはレンタルで借りてきて入ってたので、うん、入ってると思いますね。
そっか、迷ったんだけどね、うんうん、いやプール入ってあったかなと、うん、見てしまったんだ。うん、なるほどね。
あのこのグランドブタペストホテルアカデミー賞にもノミネートされて受賞したりもしてることもあるかもしれないんですけど、私最近というかこれを何回目かに見たちょっと後にパディントン2を見たんですよ。
はい、
あの熊の
僕があのテッドのパクリみたいなって思った。
いやテッドよりすごい純粋ですよ。原作絵本だし。
いやちゃんと僕も2まで見ましたよ。
見ましたか。でパディントンの2でパディントンが、うん、物を盗んだと誤解されて、うん、投獄されちゃうじゃないですか。
ああ刑務所に入りますね。
刑務所に投獄されてしまって、でその後の刑務所を脱獄するまでのくだりがすっごくグランドザベストホテルと似てるんですよ。
ああそういえばなんか刑務所でなんか仲良くなってどうのこうのっていう囚人と友達みたいになっちゃうっていう、
うんうん、その優しさでこう友達みたいになって、でそれで一緒に穴掘って出るっていう。でまたなんか確か一番最初にたどり着いたところでその服を着替えてみたいなのもあって、そこもちょっと服がいっぱいの部屋にグランドブタペストホテルも脱走する途中で到達したりもするので、うん、すごいなんか似てるんですよ。カメラワークとかもそうですし、あなのでなんかいろんな作品に影響を与えたんだなっていうのもちょっと面白かったところでした。
確かにパディントン2は、うん、確かに刑務所と脱獄するあの下りは確かに言われてみればグランドブタペストホテルっぽい感じですね、
うん、そうなんですよ。なのでまたちょっとこれを見て楽しかったので、うん、またちょっとあれも見ようかなみたいな。見直すものが増えていくと。
まあもう一回じゃあ僕もパディントン2見てみようかな。あんまりパディントン2はそんなに1に比べるとそんなにこうあれだった気がするけど、
うん、うん、
まあなんかグランドブタペストホテルのパロディ的なところをちゃんと確認するっていうのはまあしてみようかなと思います。
ぜひぜひぜひ、私ももう一回パディントン2を見直してみようと思います、
うん、そういえば俺そういえばパディントンってシリーズ見てねえの。
あれは、あれはテッド見たら見た方がいいですよ。
テッド好きだけど、ね、
テッドとはちょっと違います。
テッド好きで円盤持ってんだけどさ、さパディントン俺ワーワーでやったやつ撮ったんだけどな、どうしたっけかな、まだあるかな。
だって、テッド見た後にパディントンが映画化がって言ってやってた時に、わあテッドのパクリだって
違う、そっちの方が早い
思って、
もうイギリスの有名な児童文学ですからね。で、テッドがぬいぐるみなんで誤解しがちですけど、はい、パディントンはぬいぐるみじゃないですからね。クマですから、れっきとした。
まあそうなんですけどね。いやなんか、うん、ちょっと全年齢向けになったテッドかなっていう。、うん、
まあ確かにね、うんうん、って言われてるような気がしたけど、私は見てないの言えないの。
まあ確かにそう言われてみればぬいぐるみじゃなかったですね。
あれぬいぐるみじゃないの。
ぬいぐるみじゃないですよ。
喋るクマ。
喋るクマです。
クマの、
うん、クマです。
クマのぬいぐるみじゃないよね。
ぬいぐるみじゃありません、クマです。
あれプーさんはあれだっけ。
プーさんはぬいぐるみです。
ぬいぐるみだったんだっけ。
うん、クリストファー・ロビンのあれは妄想ですね。
ああそうですね、なるほど、わかりました。
番組用の感想などを投稿できるメールフォームを作りました。公式のブログの方に作りましたので そちらから投稿をお願いします。ブログのアドレスはローマ字読みでアマゲラ .seesaa.net アマゲラ .seesaa.net になります。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。それと番組のツイッターアカウントがありますので、そちらもよろしくお願いします。ポッドキャストアンダーバーアマゲラ、それとアマゲラアンダーバー2、アマゲラとアマゲラ2号がありますので、そちらの方も番組情報をツイートしていますので、よろしくお願いします。
というわけで今回はグランドブダペストホテルをお送りしました。
はい、
そういえば国さん、この前、
はい、
私のところ にメールでなんかすごいニュースが飛び込んできまして。
なんかあったんですか？
あのドリパスあるじゃないですか。
ああ、はい、あの映画のなんかリクエストした映画を上映しようっていうあれですね。
はい、あれの10周年記念企画で、なんか5スターストーリーと、
うん、
花の歌めこディックメイドをなんか全国の東宝シネマで35巻で上映しようキャンペーンをやるらしいんですよ。
え、なにあのこっちがリクエストするんじゃなくて、もうあの決定したから、あの見たい人はドリパスでチケット買って成立させてくれっていう感じのやつですか？
そうですね。なんかあとニュータイプが35周年になって、それもあって、記念で、でほら花の歌メコディックメイドほら毎回ドリパスで上位だから、
うん、
ソフト化しねえって本人も言ってるからな、うん、だからほら毎回毎回あのドリパスで見てると 上位になってるんですよね。でそれがあのリクエストしなくても今回なんかあるらしくて、で東宝シネマズほら何年か前から組んでるから、
うんうん、
でラインナップ見たら我が地元のホームグラウンドも上田東宝シネマズもありまして、
うんうん、
あと見たらクニさんのとこもあるよ。
ああ入ってる、うん、本当だ入ってるけど、うん、なんかこれドリッパスで今買えるところの中に入ってないんだけど、
これはあれじゃないですか、多分あれ上映館のスケジュールが確定したところだけのリストじゃないですかね。
ああ、うん、まだ全部決まってるわけじゃないんだ、
うん、まあほらフィルムの数もあるから、うん、
あれデジタルじゃないの？
あれはどうなんだろう、分からないけど、うん、ただまあとりあえず確定がしてからこう多分出てくると思うんで、
うん、
うん、で私は前回あの会った時にあの日程合わなくていけなかったので悔しい思いをして、そのおかげであのドリパスの会員になったのでなのでメールが来るので、うん、メールが来て毎回チェックしてるので、うん、でもうこれは本当に行くしかないなと思うので、ぜひもう日程がもう合う合わないじゃないです、多分あのなんだったらあの貸し休みに行くので私は行こうと思って、うん、だって8年越しだからなのであの絶対行きたいと思いますので、はい、
これ通常版3200円なんで、
だってこれうん、だってまあそもそもが5スターと2本立てだからね。
あ、これ両方や、両方やるんだ、
両方見なきゃいけない、見なきゃいけないけど、見な
きゃいけない、片方だけじゃないんだ、ゴティックメイトだけとか5スターストーリーだけとかじゃないんだ、
じゃないみたいですね、両方の一気見上映って書いて
ある。あ、なるほど、2本立てだから2本分の値段なんだ、
うんうん、っていうことでしょうね、うん、
あ、通常 それで一気見上映なんだ、
そう一気見上映、ね、うん、
へえ、
ただ本当はね音響がいいところで見たいんですけどね、だから通常だと3200円で 9.1 ちゃんのなんか多分今最先端の多分音響があるところだと3600円、
うん、でも僕 9.1 ちゃんと 5.1 ちゃんでもあの多分あの違いが多分理解できないと思うから
あ難しいところだね、うん、俺もちょっと分かりづらいかな、うん、 一応私の部屋は向こうと言っちゃなんだけど、
まあ、2ちゃんとドルビーサラウンドとか 5.1 ちゃんの違いは、まあ、多分体感ってなんとなく察せれると思うけど 9.1 ちゃんまで来るともう分かんなくない？
分かんないそれだけの臨場感、
まあまあ、多分座る席も真ん中と端っこじゃ多分だいぶ違うと思うしね。
うん、そうだよね、うん、どこが別とポジションかっていう話もあると思いますけど、まあ、ただこれを見れることは多分これを見逃したらまたいつになるかわからないので、
うん、まあ、僕もこの間見れるあのチャンスがあったけど別の映画と天秤かけてゴティックメイド諦めたから、ね、うん、
そうですよ。私だってこの前の時に泣く泣くあれして、うん、でトリパスの会になって、リクエストしてますからね
そう、この前は確かあの朝10時ぐらいからゴティックメイトの上映があったけど、それを見てからもう一個の映画館に行くと移動時間を含めると結構やばい感じで間に合うか間に合わないか微妙なとこだったから諦めたっていう経緯があったんで、確かその時はリリカルノの方の舞台挨拶か何かを見るために
セットのセットの上映会やったように気がした。だってその時クリさんに話したら、ああダメだって言ってた私はあのあれでした、あのここの会社の高校の同級会同あの出身校 の, あの旅行旅行と天秤をかけて、その頃確かあの隅田川の館船に乗ってましたけど、ね、まあね、付き合いも大事だもん、
ね、そうですね、はい、
まあ、ということでぜひ今回はゲットしてみたいと思います。
はい、
というわけで今回はこの辺で、お相手はクオンと
ゲオと
クニオでした。
さよなら、
さよなら、
さよなら。